もしもし。
あ、すいません、お世話になります。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、
最初に年齢を教えてください。
76です。
76。
はい。
ご主人
はいません。
あ、そうですか。
はい。
ずっと一人ですか、それとも。
あ、ずっと一人ではなかったんですけど。
あ、そうですか。
もう途中で亡くなってます。
何年ぐらい前ですか、おおよそ。
おおよそもう5、6年前ですか。
5、6年前。
はいはい。
それからずっとお一人で暮らしてるんです。
そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか。
娘が嫁いだところのお母さんが亡くなったんです。
じゃあ義理のお母さん
か。そうですね、義理のお母さんが亡くなりまして、
はい、
お母さんは遠方に住んでいるもんですから、
はい、
葬儀はそこで終わったんです。
はい。
それであの娘がちょっとあのうつ病と、あとあのパニック障害を抱えているもんですから、
はい、
そこには伺えないので、連邦とあとあのちょっと気持ちを送らせてもらって、で今度はあのお墓はあの今あの娘が住んでいる、まあ、割と近いところにあるんです。
はい。
でそこで今度はあの法要をまたすることになったんです。
はい。
それであのそういうことだったんですけど、向こうの、 あの義理のお父さんから、
はい、
突然私のところに電話がかかってきて、
はい、
でうちの娘が、
はい、
亡くなったお母さんの遺灰を面倒見たくないからって言ってるって私に電話があったんですね。
はい。
でお母さんどう思うって言うから、いや私もわからないからその辺のことは答えできないってことだったんですが、うん、それであの嫁として親のその遺灰も面倒見ないんだったら、
うん、
もう嫁じゃないから今住んでるところからすぐ離婚して出てってくれって言われたんです。
はい。
それでってそれは私もそんなことも聞いてなしでちょっと娘に確かめないとね、それわからないから、だって娘もお父さんからその遺灰の面倒見ろってそういう話も今まで聞いてないし、
うん、
だその旨をあの向こうのお父さんに伝えて、でも娘は今度はこっちでお墓がなったらお墓参りとかなんかは私がちゃんとお墓参りに行きますよって、そういうふうに娘は言ってましたって言ったんですよね。そしたら今度は孫の話になって、孫もいるんですけど、孫もその遺灰を見ないんだったらもう孫じゃないから縁を切るって、そういうふうにお父さんがおっしゃったんですよね。
はい。
ちょっと出し抜けにそういうふうに言われても、それは全然もう私たち思いもしなかったことで、それに自分のお母さんが亡くなったら普通お遺灰の面倒はお父さんが生きてるうちはするんじゃないかっていうふうに思ってましたので、
うん、
はい。
要するに義理のお母さんが亡くなって、
はい、
お墓って言いましたよね。
はい。
お墓は向こうに、
お墓はあのこっちにあるんです。娘が住んでいる近いところにあるんです。
はい。
それで亡くなったお父さんお母さんは遠方に住んでるんです、
ええ、
それだけど今度はお母さんが亡くなったので遺灰を娘たちが住んでるところに遺灰を持ってくるっていう話になったんです、
ええ、
娘はそれに対して遺灰の面倒を見るとかそんな話は全然聞いてないからわからないから、
うん、
一緒に娘に確認したら、私はあのちょっとね、あのやっぱりそういういろんな障害を抱えてるから葬儀には伺えなかったんだけど、まあ、こっちにお母さんがあの納骨できたらお墓参りとかそういうのは私はするつもりでいるよっていうふうに娘が言うん で、うん、で向こうのお父さんにもその旨はまた電話で伝えたんですけど、
はい、
それでいたんですけど、今度孫の話になって、その孫もその遺灰の面倒を見ないんだったらもう孫でもないから縁を切るって、そういうふうに向こうのお父さんがおっしゃったんですよね。
はい。だけど先ほどもう一つのお嬢さんが、あなたの先言ってたの、うつ病とパニック障害を持ってるというふうにおっしゃってましたよね。
はい。
遺灰云云というよりも、
はい、
お嬢さん自身が、
はい、
もう縁を切りたいというふうに思ってるんでしょうけれども、とにかく自分はこの義理のお母さんのお墓を守るという気持ちはないわけですよね。
でもこっちに来てからお墓参りとかそういうのはちゃんとしますよって娘は言ってるんですけどね。はい。
だけどそれでもその義理の父親からすれば、もう孫でもなければ娘でもないっていう言い方をしてるわけですよね。
うんうんうん、
そうするとあなたの位置っていうのはどういうふうになってるわけですか。
あ、それで私があのそういうふうに言ってって法要があるんです、
ええ、
でそれにこういう状況になってしまってるん で、
ええ、
で私が行った方がいいのかどうか正直迷ってるんです。
あ、なるほど、分かりました。
そういう内容なんでちょっとやっぱり親としては離婚だのもう出てけとかって言ってるわけですよ。だけどそれはお父さんが一方的にその出てけっていうのもあまりにもひどいんじゃないかなって思ってるんですよね。
はいはいはい、
はいはい、
分かりました、はい、要するにお嬢さんは
今の状況で自分がだからできることは
やるというふうに言って、
その墓参りもしますよって思ってるのに、そのお父さんが一方的にその位牌もそういうのも面倒見ないんだったらもうここには住まないで出てってくれっていう話になったんです、
はい、で本人はどういうつもりなんですか。
本人はもう今もう気持ちが動揺しちゃっててどうしていいか分かんない。でも自分でもやっぱりあまりそういうふうに言われたら自分もまあ考えなきゃいけないのかなっていうふうには思ってるんじゃないかと思うんですけどね。
はいはい、わかりました。今日はですね、弁護士の中川淳先生がやらせてるので、単純な法律的な問題とはちょっと違って、もっと深いいろんな気持ちの問題があると思いますけれども、うん、伺ってみたいと思います。
一ついいですか？
はい。
あの、そういう状況の中で私がお母さんの法要に行かなくちゃいけないのかなってことを聞きたかったんですけど。
ええ、だから法要に行くかどうかも伺ってみたいと思います。
そうですか、はい、わかりました。
こんにちは、中川です。
すいません、お世話になります。
あの、まあ、ご質問は法要へ行くかどうかというお話ではあるのですが、
はい、
その前にね、
ええ、
ちょっと今のお話伺ってて、
ええ、
もう一つよくわからないので、
ええ、
いくつか伺っていいですか。
はい、いいです。
義理のお父さんが突然ね、向こうの娘さんのお婿さんのお父さんからあなたのところへ突然電話があって、今みたいなお話伺ってたんだけど、てっきりね、そういうお話だから、お嬢さんは、カフっていうか、あの、お婿さんがね、もう亡くしておられるのかと思ったら、離婚だとかいう話も出てきて、っていうことは、なんや、旦那さんいるんやないかいないと。
あ、離婚はしてないです。
いやいや、でしょ。
あ、そうです。
でね、お話の中に、肝心のね、出てきていいはずのお婿さんの話が一切出てこないのはどうしてなのかっていうのがよくわからないんだけど、どういう状況になってるの、お嬢さん夫婦は。
あの、息子は、お父さんに何の意見、あれも言えないんです。
息子はっていうのは、そのお婿さんね。
娘の旦那さんですは、
はい、
お父さんに一切逆らえないんです。
は
あ、あのもうお父さんの支配下にあって、
だってお住まいは、あれでしょ、
別に住んでるんですよ。
遠方でっておっしゃいましたよね。
お父さんが遠方に住んでて、
はい、
娘夫婦はあの別にいるんです。
別のところなんですよ。同じ敷地とかそういうことじゃないんでしょ、同じ敷地とかね。
あ、そうじゃないです
。そうじゃなくて、全然違う、
別々のとこです。
違うところに住んでるんですよね。で、お墓も、娘さんご夫婦の近場にあるんですよね。
そうですね。はい。
それで、お父さん、ご亭主のお母さんが亡くなった、そういうシチュエーションですよね。
そうです。
はあ、はは
あ、それで、そのお墓が、だから、こっちにあるので、
はい、
こっちで法要をするんですけど。
それでね、そこへお墓へ納骨されるんでしょ。
はい。
で突然その位牌を見ないどうこうっていう、そのお父さんが、
僕分かんないんです。
いや、だからそこがそもそも ね、で今伺ってたお嬢さんの話だとそんなこと言った覚えがないわけでしょ。
はい。それであのそのお父さんは過去にもやっぱりちょっとそういうなんかちょっとの向こうから一方的に私に手紙送ってきてそんなこともあったんで、とにかく自分がやっぱり全て仕切ってるっていう方なので、息子も一切意見が言えない状況なんですよね。
じゃあね、今回のことについて、息子さんは何て言ってるの。
私は一応娘の旦那さんにはお父さんがこんな電話があったよって言ったら、親父は昔からそういう性格だから、もう何を言っても聞く耳持たない、
ほっとけっつってんでしょ。
そういうことですね。
でしょ、
そうです。
あのね、 要は、息子さんは、ね、言いたいだけ言わしとけと、言ってるだけなんじゃないの？
そうですね。
そうでしょ？別に尻に敷かれてるわけでもなんでもないじゃん。
あ、そうなんですか。
そうだ。だから、離婚だなんだってね、そんなの当人同士の話でさ、
そうです。
自分の父親がね、何をあめこうがね、そんなもん知るかって息子が言ってくれてんだったら、何も心配することないじゃん。
息子はだから娘にもでも何にもそう言わないんです、そういうこと。
え？お前心配するのあんなのほっとけと。
そんなこと一言も言わないんです。
ん？なんで？
わかりません。
あのね、お父さんの問題よりも、今一番あなたにとお嬢さんにとって、何が一番あの大事なことかって、その親父なんかさ、遠くに住んどってね、どうせそのうち死ぬんだから、ほっときゃいいんでね。
ああ、そうです。ああ、わかりました。はい。
そうでしょ、いや、問題は。
そういうふうに、だけど、言っていただけると、私なんかも年だからね、やっぱりなんか、やっぱりこう、なんていうんだ、親心であんまり。
違う。私が言いたいのはこれから。聞いて。
あ、わかりました。はい。
あのね、言いたいのは、要するに娘さん夫婦が、今後どうされたいのか、そこに焦点を当てて、
はい、
物事をまず考えていかないと、ね、ことがややこしくなるだけだろうとまず思うわけです。
そうですね。はいはい。
で、そうしたときに、まあ幸いにもその義理の親父さんは法要はこっちであるけど、遠くから出てきてまた帰るんでしょうによ。
そうですね。
ね。そうしたらその法要なるものに、ね、芝居だろうが何だろうが、茶番でもいいから出て行って、向こうがどうわめいてろうが柳風で聞き流して。で、わめくだけわめかしといて、ほっといた方が、ご夫婦の話し合いね、今後のお二人の生活に類が及ばないんであればそうすべきだし、だろうと思うし、もうお嬢さん自身が、もうさっぱりここで縁を切りたいという方向にでもね、お考えなんだったら、これをきっかけにね、さっさと縁切ると。いうこともありかもしれませんよ。な、法要だろうが何だか知るかっつって。
そうですか。はい。
いや、だから、法要どったらこったらっていうのは、それとの関係で、お嬢さんとどう対応するかってことをお考えになるっていうのは、考え方の辻道ではないだろうかと、私は思ったんですが、わかります？言ってる意味。
要するに娘たち夫婦がそういうこともどういうふうに対応したらいいかってことを話し合うってこと。
いやいや、娘さんたち夫婦もそうだし、で、あなたと娘さんも、お母さんの方からすれば、逆に出ていかないことが、かえって角が立ってあなたたちのあれになるようだったら、頑張って出ていくから、で、逆に出て行って、そういう親父さんだから、逆に火に油を注ぐようだったら、考えるけんど、どうすんべって話をされるではないのかなと思うのですよ。
そうですね、分かりました、はい、
ちょっと私よりもちょっと加藤先生の方がお話聞いていただいた方がいいと思うんで、ちょっと変わりますね。
すいません、はい、
あなたはどうしたいんですか、法要に。
私はできれば怖いから行きたくないなって思います。
それだったら行かなくていいんじゃないですか。
あ、そうですか、
うん、まあ、あなたの話を聞いていると、義理のお母さんが亡くなってお父さんがどういうことを言ってるかということで振り回されているわけですよ。
そうですね、はいはい。
だけどこういうふうに振り回されている時っていうのは、一番大切なのは私はこうしたいという、それが全てを解決するわけですよ。
はいはい。だから先生はそんなふうには、ね、結論出せないけど、じゃあ私がそういうところに行かないからって、別にそれは失礼とかそういうものではないですよね。
だからそれを考え出すと解決はできないわけですよ。
そうですね、ええ、はい、わかりました。
はい、どうも
よろしい。すみません、いろいろありがとうございました。
はい、どうも失礼します。私はこうしたい、これが全てを解決する鍵です。